今日はハンナの祈り、このことを第一サムエル記一章一節から二十八節を中心に学んでまいります。ハンナといえば涙の祈りを思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。苦しみの中にあるときに、それこそ神様の前にもう涙を流して祈るハンナのその姿を私たちは思い浮かべることができます。実はこのことは、神様がイスラエルのためにご自分に立ち返るよう、そのことを計画されている、それを私たちはこの聖書から学ぶことができるのではないかと思います。そして神様は不思議なように、問題のある人の中に働かれて、そしてまた思いがけないような方法を持って最善に導いてくださる。私たちはそのことを学ぶことができると思います。今日の学びの要点の大切なところは何かというと、心の底から本音で祈るということではないかと思います。そのことは15節のところに、祭司様、私は心に悩みのある女です、私は主の前に心を注ぎ出していたのです、私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです、というその言葉が出てきているわけですけれども、まさにそれはこのハンナの本音であった。ですから私たちも主なる神様の前に心を注いで祈る、それは自分の本音を神様に注ぎ出す、言い表すということになると思います。まず最初にこのハンナの苦しみというのを見ていきたいと思います。彼女は悲しい日々を送っていました。なぜでしょうか。それは五節のところに、主は彼女の胎を閉じておられた。簡単に言うならば、子供がいなかったということです。その当時のイスラエルの神様の祝福の現れの一つは何かっていうと、子供が生まれるということです。おそらく今日でも子供が生まれることは家族にとっての喜びであると思います。イスラエルにおいては、実はその子が生まれるっていうのは神様の祝福の具体的現れですから、子供がたくさん与えられるっていうことは神様にたくさん祝福されている、そのように見られていたわけです。ところがハンナには一人も子供がいない。ですからこのことはハンナにとっては大きな悲しみであったと思います。そしてもう一つのことは、この5節6節を見ると、このハンナには特別の受ける分を与えていた。誰が与えていたかっていうと、夫のエルカナがハンナを愛して、子供がいないのに特別に目をかけて与えている。そしてそれを注視している人物がいたということです。それはもう一人の妻、ペニンナ。ペニンナにはたくさん子供がいたわけです。ところがハンナは子供がいないのに、エルカナは自分よりも特別にハンナを愛している。そのことが6節を見ると、彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてたというような言葉が出てくるわけです。もう愛の裏返しは何かっていうと、苛立ちや怒りということではないかと思います。そしてその心のもといには何があるかっていうと、妬み、嫉妬、そういうものがあるということです。私たちは人を見て時には羨ましい、そういう思いになることがあるんではないでしょうか。そして逆に言うと、 自分は一つも顧みられていない、自分ほど惨めなものはいない、そしてそれが怒りになっていく、そういうことがあるわけです。おそらくはハンナの心の中にもその苦しみがあった。食事の時に夫エルカナは8節を見ると、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、そういうふうに言ったわけです。だから実際食事の時にもハンナは夫の前で食べることはできない、そういうような心の状態であったと思います。そして夫エルカナはなぜ悩んでいるのかわからない、一番愛していると言いながらもハンナの心を理解できない、その夫の姿、そしておそらくはハンナもこの夫には何も言わなかったのではないかと思います。子供が与えられない、その当時の女性にとっては言うなればもう恥のようなことであったわけです。その悩みを愛する夫にも打ち明けることができない、その心の悶々とした思いは本当にどうであっただろうかということを思います。でもそのような悩みや苦しみは私たちも、問題は異なっても苦しみはある、そして心の中に人に言えない憂いっていうものを私たちは持っているんではないでしょうか。そしてそれは顔に現れてくる。夫エルカナもハンナが心を苦しんでいるというその姿を見ていたということを私たちは知ることができます。しかし子供がないというのは彼女だけの問題ではなかったわけです。旧約聖書を見ると代表的なのはアブラハムの妻サラ、彼女も子供ができなかった。そしてなんとこのそばめであったハガルが逆にイシマエルを産む、そしてそのことでなんとサラはハガルからバカにされる、そういう出来事が創世記に出てきているわけです。ハンナだけではない、他にも苦しんでいる女性がいた。そして新約聖書ではエリサベツという人がルカの福音書一章に出てきます。彼女にも子供がいない、祭司ゼカリアのその後継ぎがいない、このことは当時にとっては非常に恥ずべきことであったということであるわけです。ところがなんと神様はそのエリサベスの体をも開いて、驚くべきことはイエス様の前に現れる約束されていた最後の4年預言者バプテスマのヨハネの誕生になるということであったわけです。もう苦しみからそれは祝福となり、それはイスラエルの救いにつながっていく、神様の大きな実は大逆転の働きがあるということを私たちは心に留めておく必要があると思います。ですからハンナの苦しみ、涙の祈り、それは決して無駄にはならない。逆に危機的な状況から神様は祝福を与え、そして大逆転の御業をなされるということであるわけです。なんとこのハンナの産んだ子供は神様に捧げられて、そしてイスラエルを指導する預言者になっていくというような、もうとてつもない神様の大きな計画がなされるということであったわけです。もしハンナの涙の祈りがなかったらどうでしょうか。おそらくサムエルは生まれなかったかもしれない、別の人がその祝福を受け継ぐものになったかもしれない。ですから私たちも苦しみの中にあって涙の祈りを捧げるということは無駄なことではないわけです。 必ず神様は大逆転をしてくださる。私たちはこのことをこのハンナの祈りから学びたいと思います。そして彼女の祈りの姿は第一サムエル1章の11節に出てきますけれども、まあ、彼女はこの泣きながら誓願を立てたというのが出てきます。その誓願の中身は彼女は男の子が与えられた、なぜ女の子ではないのか、それはやはりその当時のイスラエルのリーダーとしては男性が求められた。そしてもう一つはこの子を神様にお捧げします、彼女は誓ったわけなんです。もうその子が与えられても自分のことはしません、神様に用いられますようにと彼女は祈り、そしてまたその子の頭にカミソリを当てません。これは特別なことです。カミソリを当てない、切らない、これは四式のサムソンを見たら分かります。彼女も、彼も実はなじる人だった。髪の毛を生まれてから全然切られなくて、彼は束ねてですねずっと伸ばしていたわけです。ところがその秘密をレリアに打ち明けて、頭の毛を剃られて彼は目をえぐられて敵の手に渡されるという、もう愚かなことになってしまったわけですけれども、しかしその後のサムソンの活躍は史跡に出ています。ですからそれは本当に特別なことであった、そのような祈りをこのハンナは祈ったということであるわけです。ところがこの神殿にいた祭司エリは理解できなかったわけです。もういつまで酔っているのか、14節に出ているわけですけれども、彼女の祈りっていうのはまさに15節に心を注ぎ出し、そしてまた16節には募る憂いと苛立ちもその中にある、そのような心のもう揺れるような中でもう一生懸命祈っていた。もうまさにそれは、まあ、酔っ払いが呂律が回らない中でもう大声で言ってるようなですね、そういう印象を祭司エリは受けたのではないかと思います。でも実はこの祈りを神様は聞かれた。17節にエリが安心して生きなさい、平安があるように言ったわけです。するとこのハンナはどう変わったのか、18節を見るとその顔はもはや以前のようではなかった。もう彼女の中から憂いや不安、心配、また苛立ちや怒り、おそらくそういうものが全部顔からですね消えてしまったのではないだろうか。以前は夫エルカナが食事の時に心は苦しんでる、心配するぐらいの顔であったのがすっかり変わったわけです。そして19節を見ると主は彼女を心に留められた。それは彼女に男の子が与えられた、祈りが聞かれたということであったわけです。ですから私たちもこのハンナのように苦しみの中にあるときに、私たちがなすことができるのは何かっていうと、心を注いで主に祈るということであるわけです。それが他人から見るならばもう本当にこの憂いや悩み、そして一体何を祈ってるのかわからないぐらいの祈りかもしれません。しかし私たちの祈りを神様は聞いてくださる。そしてまた祈りの中にも実は神様は働いてくださるということを私たちは知ることができます。それはローマ人の手紙の8章の26節に、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。なんと御霊ご自身が 言葉にならないうめきを持って、私たちもうめくわけです。もう本当にどん底に行ったら、もう心から、もう腹の底からうめきが、もううめく声がですね出てくると。でも神様は放っておかれない。私たちに助け主、ご聖霊を与えてください。ご聖霊も私たちの心の中からうめいて、もう自分がどう祈っていいのかわからない、そういう中にも助け主ご聖霊は働いて、そのうめきを一緒にしてくださる方だということです。だから私たちは苦しみの時に真実に神様の前にうめいて祈る必要があるということです。決して私たちは貧困法制な祈りを神様は求めておられるのではなくて、もう本当に心の底から絞るようなですね、その声を私たちは神様にもう本当に心を注ぎ出して祈る、そういうものとさせていただきたいと思います。そしてその祈りの中から神様は私たちを心に留めてくださり、そしてまた必ず私たちの祈りに応答してくださる。まさにハンナの祈りのことは、答えはこのサムエルが誕生する、そしてイスラエルの新しいリーダーとして彼は立ち上がる、そこにつながっていったということであるわけです。私たちもこのハンナの姿から学ばさせていただいて、また私たちもハンナのように祈るものとさせていただきたいと思います。